下坪大師の大師を抱け。
皆さんこんばんは。東京都シンガーソングライターとして活動しております、下坪大師です。始まりましたね、下坪大師の大師を抱け。10時45分からこの時間ですけれども、15分間の番組ですけれども、それでは皆さん、短い間ですがお付き合いよろしくお願いします。で、僕11月に、11月の話になっちゃうんですけど、本当はねもうちょっと早く言えたらよかったなと思うんですけど、北海道 に行ってきまして、ライブをね、北海道ツアーという形で、4日間、行ってまいりました。でそれの話をちょっと今回できたらいいかなっていう感じがしております。それでは改めまして、下坪大師の大師を抱け、始まります。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
改めまして皆さんこんばんは、下坪大師です。先ほど言った通り、北海道ツアーの話をね、ちょろっとしようかなと思います。北海道にね、行ってまいりました。でツイッターとかでね、こう行ってきましたよってね、逐一こう何してるとかね、載せてたんですけれども、やっぱりね、東京に帰ってくるといろんな人から北海道どうだったのっていう話をね、いただくので、結構ね皆さんに同じ話をするのもどうかなと思うんで、ここで一応ね話せたらいいかなと思って、じゃあちょっと話しますね。北海道ツアーね、いろいろやりました。中にはもう普通にブッキングだったり、すごいバーのね、すごい賑やかな、みんなその飲み会大好きみたいな人たちと一緒にやって、で僕ね初めてステージ上でビールを渡されたんですよね。もう僕のおごりだからって言ってもうその人もちょっと酔ってたのかなって思いましたけど、それでステージ上で初めて乾杯の温度をね取ったりとかね、なかなかね東京ではできないような経験をねしてきました。で、中にはワンマンライブのオープニングアクトだったりとか、そういうのもね、オープニングアクトはね東京でもできますけど、そういう新しい経験をですねいろいろやってきました、ね、やっぱり僕北海道行くのが今回初めてだったんですけど、見知らぬ土地っていうんですかね、そこで一体何を話していいのかなんかねよくわからなくて、MC っていうのがあるじゃないですか。やっぱライブなんでね、曲間にこう喋るっていうのもあるんですけど、曲の説明以外に一体何を喋ったらいいんだろうっていうね、のがありまして、でもね先ほどのステージにビール持ってきてくださった方がね、言ってくれたんですけど、もう普通に東京の話をしろって言ってきてですね、東京はこんなんだよとか、どこどこで何食べたとか、その時はなんか原宿でパンケーキ食べたとかそういうのの方がよっぽど聞きがいがあるわみたいなこと言われて、そうだったのかってね、思いましたね。なんか無理に頑張って北海道に来てどうこうみたいな話をしなくても全然ね、むしろ東京のことを言った方が良かったんだなっていうのをね感じましたね。なんかここからなんかこれからどこか行った時にはなんかね東京の話とかできたらしたらいいのかななんてね思いましたね。でエニワに行った時にですね、モジョハンドっていう、バーですね、キーコーヒーのなんて言うんでしょうね、ランプが回ってたんで、その系列っていう感じなんですけど、ご飯とか出てくるカフェ&バーみたいなところですね。でそこがものすごい強烈な、飲み会大好きっていう人たちがこう集まるっていう場所で、僕はねやっぱり慣れてなかったんですよね、飲み会っていう、そのなんだろうな、すごいその仲いい人たちでわーって盛り上がる、そのなんて言うんでしょうね、弾ける感じっていうんですかね、そういうのにその、慣れてなくて、しかも僕結構人見知りなんで、なかなかモジョハンド行ったのは初めてだし、そこでお会いした一緒にステージ立った方ももちろん初対面ですから、全然喋れないというかね、 お酒の力を借りてもやっぱり喋れないんですよね、僕の場合はね。で、あれ、大変でしたねっていうそのまあね、一緒に行ってくれたあのスタッフの方もいたんですけれども、まあ帰りの、まあ、札幌でホテルあったんで、恵庭から札幌に帰るときに濃かったねっていう話をしてですね、まあ帰ってきたんですけれどもね。で、まあまあ、その文字反動でこういうことがあったっていう話をですね、他のライブハウスでしたら、あそこは特殊なんで、あそこは特殊なんで、あそこは特殊なんでっていうね、あそこが北海道だと思わないでくださいねみたいなあれが北海道のイメージじゃないですからみたいなことをね、もう散々言われまして、あそこは濃かったんだなっていう文字反動っていう場所がすごい濃い場所だったんだなっていうのをね、まあ、感じましたね。でそれもなかなかそのまあいい経験だったというか、そういうなんていうんでしょうね、そういう盛り上がり方ですごい楽しい環境っていうのもあるんだなっていうのを感じましたね。でまあ、オープニングアクトについてはまあ特に話すことはないんですが、いつも通りのライブだったので、でもなんて言うんでしょうね、今回僕がそのライブハウスの方とちょっとお話しするっていう機会も結構多くて、でワンマンライブのオープニングアクトの時はそのワンマンの出演者の方とちょっとこうお話ししたりとか、時間のすり合わせだったりとか、そういうこともしてですね、今回なんかすごい勉強になったなって思いましたね。でもう僕はもうすごいもうひよっこもひよっこなんで、すっごい丁寧にこう大学で習った手紙の書き方みたいな、手紙のマナーみたいなやつを、ね、すっごい沿ってこう送るんですけど、もうあの相手から帰ってくるのはすっごい砕けて顔文字とかバンバン使ってくるような感じの返事だったので、なんかすごいなんかね、固い関わりにくい印象を与えちゃったかなとは思ったんですけど、まあ、やっぱりその後行って顔合わせて喋ったので、まあそれもまあね、まあ、しょうがないですよね、もうこっちはもうそちらに伺って、ライブをさせていただく側ですから、まあすっごい丁寧にね挨拶したんですけども、まあ、ライブハウスのオーナーの方々はもう全然なんかもウェルカムみたいな感じで言ってくれたので、まあ良かったなっていう感じがしましたね。まあこんな感じですかね。それでは次のコーナーに行きたいと思います。くじ引きトークのコーナー。このコーナーは2つの箱から取り出した言葉をつなぎ合わせてできたテーマに関して僕が勝手に喋るコーナーです。まあ毎度毎度このコーナーちょっとね答えるのに苦労しておりますけれども、今日もねなんかやっていきましょう。あのね、今日はねまともな話題も喋りたい気分だから、なんかまともなこともね出てきてほしいですね。それでははい、1枚目いってみましょう。生まれ変わったら試したい。いいね、生まれ変わったら試したいか。なんか男に生まれるか女に生まれるかでまた違いますよね。はい、寝言。そうか、生まれ変わったら試したい寝言か。じゃあちょっと2パターンいきましょうか。なんかもし来世、これちょっと妄想で、来世すっごいイケメンに生まれてモデル張りの容姿とかだったら、なんか寝言とかで超ダサいこと言ってみたいですね。例えばこう寝てて、超イケメンが寝ててもう食べられないよとか言ってたら、なんかすごく良くないですか。なんかちょっと気持ち悪いかなわかんないけど、まあ例えばね、もしイケメンに生まれ変わったらそういう風に言ってみたいなっていう感じですね。でそうだな、もしなんかもう冴えないというか漫画でいうモブキャラみたいなのに生まれ変わったら、逆にねすごいキザっぽいこと言って笑われたいですねなんかねあんまり気持ち悪いこと言うと本当に惹かれちゃうんでね。こんな感じですかね。でもし女性に生まれ変わったとしたら、なんだろうな、ほぼなんて言うんでしょうね、僕よくアニメ見るって言ってるんですけど、アニメの原作って気づかないうちに少女漫画だったりするんですよね。全然そんな雰囲気がなくても、なんでなんかそういうところの知識ばっかりこうあってですね、全然ね知的なことをもう全然言えないんだけども、 そうだな、女性に生まれ変わったらなんかこうやっぱり憧れるのが、すごい照れくさいね。好きな人の名前を言えたらいいですよね、寝言で。女性になってお腹いっぱいとは言いたくないなっていうのがありまして、なんか誰々とかなんかね言えたらいいですね。なんとか好きとかね、ダメだな、なんかねいくらちょっと違うな、なんかこれはもういいや。はいはい、次はい、次は何でしょうか。絶対に譲れない、ちょっと文字がちょっと読めない、あ、絶対に譲れないですね。絶対に譲れない、なんだろうな、じゃん、趣味。なんかこれちょっと待って、かぶったんじゃないか、どっかなんかどっかの書いて言ったような気がするな、絶対に譲れない趣味。けどおかしいな、なんか前のやつはねちゃんとねポイポイポイって捨てていくんですけどね、絶対に譲れない趣味か。そうだな、なんかでも 前答えと変わってるかもしれないですからね。あ、今の話しましょうか。絶対に譲れない趣味はね、もう今ものすごい動物の森にハマっちゃって、でアプリじゃない方で、アプリが出るよっていう広告が出てから僕は 3DS を買ったので、それから、絶対に譲れない趣味でも動物の森めっちゃやってますね。だけど、まあ、正直あの、ね、夜に結構ね開くことがあるんですけど、眠いんで寝るんですけどね、1時間もできずに、しかも目も痛くなっちゃうんでそんなに長いことできないんですけど、まあ、魚釣りとかね超面白いですからね、早く家のローンを完済したいっていうところがありますけれどもね、絶対に譲れない趣味。あとはね、いやもうないよ、絶対違う、絶対に譲れないとか言って、すごくね、自分はオタクです雰囲気感を出すと、本当にそれに詳しいオタクの方々に申し訳なくて本当に言えないので、まあこれぐらいにしておきますでもあれだな、ちょっと今回の答え無難すぎたなもうちょっと言えたらよかったですけどね、でもこんなもんでしょうか。それではくじ引きトークのコーナーでした。下坪大師の大将だけ、早くも終了のお時間となってしまいました。それでは少しだけ告知をさせていただきます。1月13日土曜日、ララガーデンつくば、もう一度ララガーデンつくばにお邪魔いたします。そしてまた歌いますので、ぜひよろしければお越しください。まあ東京よりもね、埼玉の方がつくばに近いですからね、アクセスがいいかは分かんないですけれども、もし、近い方は、もうフリーライブなんでね、見るの無料なんで、ぜひお越しくださいませませ。そして、今ね後ろでかかってるんですけれども、シングル好きって言いたいだけなんだを1300円で発売しております。通販でもいろいろ買えるのでね、ぜひ買っていただけると嬉しいです。そして番組からのお知らせです。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回、 WW ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。それでは皆さん、また来月お会いしましょう。下坪大師でした。バイバーイ。自信がなくて尻込みして近づく別れに焦る、たった一言伝えたい言葉があるんだ、好きって言いたいだけなんだ、コンプレックスに感じて隠そうとする花も好き、遊びに誘うと二つ返事で OK、 幸せだけど本当は恋人になって